本日の説教の題は成熟、熟成の回り道、熟成の回り道という題です。京都大学の教育学部の教授をされていた河井駿先生の著書心の処方箋の中に真面目も休み休みへと書かれていました。真面目だけが取り柄の私にとっては大変ショックな言葉でした。まあそのように言いますと冗談も休み休みへと言われそうですけれども、まあ、その本を読み進めてゆきますと当時の自分にはとても思い当たる節がありました。私は生来大変小心者でして、その裏返しに虚勢を張ったり喧嘩腰になったりします。牧師会や教団教区の理事会、責任役員会などに出席いたしますとついつい戦闘態勢に入ってしまいます。まずずけずけと物を言い、バッサバッサと切りまくる牧師先生、先輩牧師に対しても平気で物を申すところがありました。きっと随分とお怒りを買っていたことと察します。しかしそのような先輩たちも今や多くの方々は引退され、中には眠りにつかれ、周りにはもはや後輩ばかり、毒づく相手を 見当たらず、なんだか寂しい今日この頃です。しかし、当時は血気盛んな頃でしたので、次の文章を読んだ時に、ああまさに自分のことだとつくづく反省いたしました。このように書かれていました。真面目な人がいる、とにかく真面目だが、なんとなく人に敬遠される人がいる、言うことも真面目で、なるほどもっとも至極というわけで反論の余地がない、もっともだと思いつつ、しかし心の中で妙な反発心が湧いてきたりする、何も言えないままなんとなくモヤモヤしたものが心に残ってしまう、真面目なことは大切なこと、見習うべきことである、しかし真面目さは気をつけないと、自分の正しさを守ろうとするあまりに余裕がなくなる、すると相手にも相手の世界があるのだということが理解できなくなってしまう、自分の正しさを信じるがあまり相手の気持ちを察することができずに、その真面目さが時には鈍感さや傲慢さにさえ通じることがある。だから真面目も休み休み言う必要がある。真面目は大切である、しかし同時に真面目にも休みが必要なのである。休んでいる間に人間は何か他のことを考える、休みという余裕が一本筋の自分の生き方以外にも多くの他の筋があることを見せてくれるのである。まあこれは私だけのことではないかもしれません。一つの出来事やまた人物についてうっかりすると自分の物差しだけで推し量ってしまうことがありはしないか。しかし本当にそうなのだろうか。この人物はあの出来事は自分の判断している通りなのだろうか。少し休んで考えることも必要なのではなかろうか。他の見方もできるのではあるまいか。まあ、そのようなことを 念頭において今朝は使徒行伝の9章の26節から31節の中より学んでみたいと思います。それでは使徒行伝の9章の26節もう一度お読みします。サウロはエルサレムについて弟子たちの仲間に加わろうと努めたが、みんなの者は彼を弟子だとは信じないで恐れていた。それまでの経緯をお話ししますと、サウロはイエス様と出会った後3年間アラビアに逃れていました。そしてもう一たびダマスコに戻ります。そこで力強くイエス様を証ししました。しかしそれがあまりにも強烈であったためか、彼は命を狙われます。弟子たちは城壁伝いにサウロを籠から下ろして、このダマスコから逃れさせました。ダマスコを脱出したサウロは一路エルサレムに帰ります。そしてエルサレムに着いたサウロはそこでエルサレムにいるキリストの仲間たちに加わろうとしました。この仲間に加わるというギリシャ語はもともとの意味は乗り付けするという意味です。一体となるという意味で用いられています。夫婦は一体となる、あの言葉です。サウロはエルサレムの弟子たちと一体となりたかった。一体とは何か、それはそれぞれの個性をなくすことではありません。乗り付けされてはいるもののそれぞれ違う者たちが一つの目的のために共に歩んでいくということです。乗り付けされていますから離れることはありません。嫌になったから、飽きたから、別れる、離れるというものではありません。命のつながりに入る、大変深い関係を表します。私にとっての一体はまず家族が思い描かれます。いろんな個性を持った人間が一つ屋根の下に一体となる、乗り付けされている、いろいろな家族があります。さまざまな人が乗り付けされて一つになっています。そんな中、私はよく男はつらいよという映画を思い出します。男はつらいよ、トラさん、いろいろな人が登場してきます。優しい人、真面目な人、頭のいい人、悪い人、頼りになる人、ならない人、タコもいればトラもいます。だからバカだってんだよお前は、何を、だったらお前出てってくれ、おいちゃんそれを言っちゃおしまいよ、これがよく現れてくる言葉です。そうなのです、それを言っちゃおしまいなのです。いろいろな人が登場します。人様のお役に立ちそうな人、プラスに思える人、しかしマイナスしか思えない人も出てきます。そんな人たちが助けられたり助けたり、迷惑をかけたりかけられたり、そういうような中で励まし合い支え合って乗り付けされてゆく、どうしても離れない、お話は続いていくのです。 私たちの家族、そして教会もそのようなものなのかもしれません。いろいろな人がそこにはいます。なんとかならないものかと思うこともきっとあるに違いありません。しかしそんな私たちがやじきた道中、少しでも神様のお役に立てたらいいなと思う、この道のりの中で助けられたり助けたり、迷惑をかけたりかけられたり、励まし合い支え合って祈り合ってゆく、のり付けされてゆく、いろいろな人がいろいろな思惑の中で神様に用いられてゆく、うごめいてゆく、そこに何かが生まれてくる、それが教会、私たちの家族なのかもしれません。サウロはそのようにしてエルサレムの弟子たちと乗り付けされたいと思いました。しかしみんなの者は彼を弟子だとは信じないで恐れていた。サウロさん、あなたは今まで兄弟姉妹を牢獄に入れていたでしょ。そんなうまいこと言って我々を一網打尽にしようと思っているのではないですか。そこで登場するのがバルナバという人物です。訳すと慰めの子、本名はヨセフと言いました。しかしその寛容さと優しさから慰めの子バルナバというニックネームで呼ばれていました。使徒行伝の9章の27節、ところがバルナバは彼の世話をして弟子たちのところへ連れて行き、途中で主が彼に現れて語りかけたことや、彼がダマスコでイエスの名を大胆に述べ伝えた次第を彼らに説明して聞かせた。バルナバ曰く、皆さんそれを言っちゃおしまいですよ。サウロはね、旅の途中でイエス様と出会って話しかけられイエス様に選ばれたんですよ。だからダマスコではイエス様を大胆に伝えていたのです。どうか彼を受け入れてくれませんか。いつの時代でも人は受け入れられ愛され励まされて豊かにされてゆきます。その人の持ち味が生かされてきます。そして神様のために何かができるようになります。バルナバはそのようにして人を生かす人でした。多くの人がきっとこのバルナバによって励まされ用いられていったのではないでしょうか。サウロ、後のパウロもこのバルナバのおかげで大きな働きができたに違いありません。今もこのようなバルナバのような人物が必要とされています。人に対して最後まで期待し続け、その人を受け入れ生かしていく人、最初にご紹介しました河井駿先生は同じ著書の中でこのように語っています。例えば我々カウンセラーのところには札付きの 非行少年と呼ばれる子が連れて来られる時がある。もちろん彼はそう呼ばれるのにふさわしいだけのことをやってきている。親も先生も少年を立ち直らせることに努力してきたが、皆裏切られてしまった。誰もが彼を見放したいというところで我々のところに連れてこられる。そこで専門家に期待されていることは、この子の心を分析し探りを入れて非行の原因を明らかにし、そしてどうすればよいか対策を考え出すということである。ところが本当の専門家はそんなことはしない。一番大切なことは、この子に貼られている非行少年のレッテルに対して果たしてそうだろうか、そもそも非行少年とは何だろうというような気持ちを持ってこの少年に対することである。このような態度で会い続けていると、それまで見えなかったものが見えてくる。一般の人々が思いもよらなかったことが生まれてくるのである。何事も即断せずに期待しながら見ていることによって、今までわからなかった可能性が明らかになる。そして期待された人は変えられていく。素晴らしいことである。しかしそのためには随分と心のエネルギーがいる。簡単にできることではない。むしろ分かったと思って決めつけてしまう方がよほど楽なのである。この子の問題は何々だと決めてしまえば自分の責任は軽くなる。誰かを何かを非難するだけで物事が片付いたと錯覚を起こす。しかし未知の可能性に注目し、そこから生じてくるものを大切にしているうちに、おのずから何かが生まれてくるのである。バルナバはまさに人のうちに秘められたこの未知の可能性に注目することのできる人でした。忍耐を持ってその人に期待することのできる人。多くの人がパウロに対して、彼は迫害者だ、簡単にレッテルを貼ろうとしていました、あれやこれやと非難し決めつけ片付けてしまおうとしていました。その最中でバルナバだけは神様の導きのもとをパウロの可能性を見出し、やがて彼が神様に用いられていくその様を期待しながら彼を支えてゆきました。やがて受け入れられたパウロは再び大胆に救い主を語り始めます。使徒行伝9章の28節、それ以来彼は人たちの仲間に加わり、エルサレムに出入りし、主の名によって大胆に語り。ところが29節、ギリシャ語を使うユダヤ人たちとしばしば語り合い、まだまた論じ合った。しかし彼らは彼を殺そうと狙っていた。サウロのこの語り方、論じ方、かなり 激しいものであったと想像します。サウロと議論をしたギリシャ語を話すユダヤ人たちの中に殺意が生まれました。そこで9章の30節、兄弟たちはそれを知って彼をカイザリアに連れて下り、タルソへ送り出した。ダマスコでもあったようにエルサレムでもサウロは命を狙われます。仲間たちは彼を心配して彼の生まれ故郷のタルソへ送り出しました。大胆にイエス様を語り出したサウロでしたが、その志半ばで故郷のタルソに返されます。サウロにとってそれは一つの挫折であったかもしれません。サウロはそのまま8年間タルソで暮らします。8年間彼は何をしていたのでしょうか。一人神様と交わる時を持っていたのかもしれません。またはこのふるさとで人々にイエス・キリストを述べ伝えていたのかもしれません。またはこの8年間彼は今までの自分のやり方についてじっくりと顧みることをしていたのかもしれません。ダマスコでは殺されそうになった、エルサレムでもそうであった、自分はあまりにも功を急いだのではないだろうか、激しすぎたのではなかろうか、だからかえって反感を買ったのではないか、議論に勝っても人の心を捉えることができなかった、自分のやり方はどこか間違っていたのかもしれない、そのような反省がサウロにあったのかもしれません。なぜなら後にサウロはコリント第一の手紙9章の19節から次のように語っているからです。私はすべての人に対して自由であるが、できるだけ多くの人を得るために自ら進んですべての人の奴隷になった。ユダヤ人にはユダヤ人のようになった、ユダヤ人を得るためである。律法のもとにある人には、私自身は律法のもとにはないが律法のもとにあるもののようになった。律法のもとにある人を得るためである。律法のない人には、私は律法の外にあるのではなくキリストの律法の中にあるのだが、律法のない人のようになった。律法のない人を得るためである。弱い人には弱いものになった、弱い人を得るためである。すべての人に対してはすべての人のようになった、何とかして幾人かを救うためである。福音のために私はどんなことでもする。これは妥協ではありません。どんな人をも柔和に受け入れてイエス・キリストを交じり気のない証しをしてゆく。サウロはそのようなものへと変えられてゆきました。サウロ最初の頃はそういう点がまだまだ欠けていたのかもしれません。反感を買うことが多かった。タルソにおける8年間の中でサウロは神様との深い交わりの中で器が 深められ清められ整えられていったのだと思います。神様はサウロがやがて使徒パウロとして立ち上がるその準備としてこのタルソにおける8年間をあらかじめ用意しておられたのではないでしょうか。私たちも神様によってそれぞれ召されています。私たち自身もその召しを受けて何かお役に立ちたいと決心します。ところが決心した矢先、思わぬ困難やつまずきを経験することがあります。遠回りを経験させられることもあります。思い通りになかなか行きません。しかし私たちの思いをはるかに超えたところで神様のご計画は着実に進んでいるのです。しかもその困難やつまずきのさなかでかえって私たちの未熟さが成熟へと向かわされより神様に用いられやすい器と整えられていくのだと思います。最後の聖句、使徒行伝の9章の31節、こうして教会はユダヤガリラヤサマリア全地方にわたって平安を保ち基礎が固まり主を恐れ聖霊に励まされて歩み次第に信徒の数を増していった。こうしてとはどういうことでしょうか。サウロの功績を受けてなのか、読みようによってはサウロが去ったのでと捉えることもできます。サウロが去ったのでユダヤ全地方の教会に平和が訪れたから。そういえば牧師さんがいなくなったら途端に教会が発展したなんてことがこれから先起こるかもしれません。いずれにしてもサウロの去った後教会は平和を保ち基礎を固め主を恐れ聖霊に励まされてその信者の数を増してゆきました。きっと信徒の一人一人がそれぞれに与えられた賜物でその役割を果たしながら乗り付けされていったから、そのようにして教会を立て上げていったからなのだろうと思います。今朝これらの出来事の中から私たちは少なくとも二つのことを学ぶことができます。一つは神様が人を用いられるとき人間の思いを超えることがあるということ、もう一つは一見遠回りに見える事柄も神様はお持ちになるということ、困難やつまずきをも神様は豊かに用いてくださいます。南北戦争時代の一兵士による応えられた祈りという詩を思い出します。大変有名ですが最後にお読みしたいと思います。私は神に強さを求めた、何事かを成し遂げるために、すると私は弱くされた、従うことを謙遜に学ぶようにと。私は神に 健康を求めた。もっと偉大な仕事をするために。すると私には病が与えられた。恵み深い仕事をするようにと。私は神に富を求めた。幸福になるために。すると私は貧しくされた。知恵あるものとなるようにと。私は神に力を求めた。人の称賛を得ようと。すると私には弱さが与えられた。自分には神が必要であることを自覚するために。私は神にあらゆるものを求めた。人生を楽しむために。すると私には命が与えられた。あらゆるものを楽しむように。求めるものは何一つ手に入らなかったが、望んでいたものはすべて与えられた。的外れの私の祈りにもかかわらず、神は言葉にならない私の本当の願いを聞いてくださった。私は誰よりも豊かに祝福を受けている。私たちの神様は、あのバルナバのように私たちを慰め、時にはバルナバのような誰かを通して私たちを導いてくださいます。それとも私たちをもまるでバルナバのようにお持ちくださり、時には熟成の回り道を通して誰かを励まし、お支えする器としてくださるのかもしれません。
このメディアはオーディオバースの提供でお送りしました。オーディオバースでは福音を広めるために、お説教やセミナーなどの音声映像の無料配信を行っています。詳しくは http://www.audioverse.org へアクセスしてください。